本日の聖書箇所はルカの福音書2章1節から7節になります。ではお読みいたします。その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストスから出た。これはキリニアウスがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に帰っていった。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身重になっていたイーナ付けの妻マリアと共に登録するためであった。ところが彼らがそこにいた間に、マリアは月が満ちて男子の遺子を産んだ。そしてその子を布にくるんで貝羽桶に寝かせた。の宿には彼らのいる場所がなかったからである。これより、ここにこの胸にというタイトルで近藤牧師にメッセージをいただきます。
皆さん、おはようございます。
おはようございます。
ろうそくが2本になりましたね。はい、アドベントの今日は第2週です。はい、アドベントは日本語では大降雪っていうんですけれども、クリスマスに先立つ4週間を指しています。イエス様の誕生を待ち望み、そしてクリスマスを迎える準備の時です。一言お祈りしたいと思います。愛する天のお父様、あなたの皆を賛美いたします。今日もあなたが御前に私たちを集めてくださり、共にあなたの皆を賛美礼拝できるこの幸いの時を心より感謝申し上げます。私たちは今アドベント、クリスマスを迎える準備の時にあります。主、どうぞまた今日の本当に礼拝を通してもあなたをお迎えする心の準備の時となりますように、あなたが豊かに働いてくださいますようお願いいたします。あなたに栄光が帰される礼拝の時となりますように、尊い主イエス様の御名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。はい、メッセージノートが配られているかと思いますけれども、それを見ながらメッセージ聞いていただけたらと思います。はい、東京で牧会していた時に、ある駅を降りて正面を見たら、デパートの白い壁に巨大な、こんなのじゃなくてもどでかいクリスマスリースが飾られていて、その隣に英語で赤と緑色でクリスマスセールって書かれてたんですね。はい、でその時に、ああ今年もクリスマスが近づいてきたなって。でその時にそのクリスマスっていう文字が、英語の文字が、単語が私の目の中にしっかり入ってきたんですよ。でプリントをご覧になっていただきたいんですけど、これ2つの単語の合成なんですね。クライストとそれからマスですよね。でクライストっていうのはイエス・キリストのことです。そしてマスっていうのは祝うという意味なんです。ですからクリスマスっていうその言葉そのものの中に、もうすでにキリストの誕生を祝うっていう意味がもう含まれているんです。しかしその、クリスマスっていう言葉が、いろんな形で使われてるんですけれど、でもこのクリスマスのこのにぎわいの中で、どれほどの人がこのクリスマスの 本当の意味を分かって過ごしているのかなっていうふうに思わされてしまいます。クリスマスはイエス様の誕生を祝う日なのに、サンタクロースが大きな顔をして、あたかもクリスマスの主人公のように振る舞っています。クリスマスの祝い方が完全に商業ベースになってしまいましたけれども、まあ、いつからこうなってしまったんでしょうか。本当の意味が分からずにクリスマスが祝われている現代、祝っている人々の心の中にはイエス様が入るスペースがないのです、はい、それでイエス様が生まれた時は実際どうだったのでしょうか、はい、聖書から見ていきたいと思います。もう一度今日の箇所、ルカの福音書の2章の1節から7節をお読みいたします。その頃全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。これはクレニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。それで人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町へ向かっていった。ヨセフもガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へと登っていった。彼はダビデの家系であり血筋でもあったので、身重になっているイーナ付けの妻マリアも一緒に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男子の遺子を産んだ。それで布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。今日の場面はネイティビティ、ね、英語なんですけど、日本語ではキリスト降誕の絵とか降誕の図とか言われるんですけれども、この絵柄はクリスマスカードとかによく用いられますね。赤ちゃんのイエス様を囲んでご両親のマリアとヨセフ、そして羊飼い、そしてその間から牛とか羊とかの動物が顔を出すっていう、こうかわいいっていうかな、非常に牧歌的な光景でもあります。でジェームス・ボイスっていう牧師がクリスマスメッセージっていう本を出してるんですけど、その本の中にこのように書かれてありました。当時裕福な人は友人宅に迎え入れられ、宿屋は他に行き場のない庶民の宿泊施設であったって、なんか今となんか逆のような気がするんですけど、そこにも場所がなくてイエス様はの両親は馬小屋に行きました。そして馬小屋は実は暗い洞窟の中にあったという説もあるので、 あるんですね。それでイエス様がこの馬小屋に生まれたということの中に2つの、まあ、象徴的な意味が託されていると私は思います。一つ目ですね、それはイエス様が罪の中に罪の世に来られたということを意味していると思うんです。イエス様は人ではなくて家畜の生まれる場所で生まれたんです。実際家畜小屋っていうのは、まあ、薄暗くて、まあ、家畜の匂いも漂うような場所です。で、人間の赤ちゃんが生まれる場所ではありません。貝羽桶に眠るって衛生面でどうなんでしょうかね。イエス様が馬小屋で生まれて貝羽桶で寝かされたということは、清い神の子が罪にまみれたこの世にその罪から私たちを救うために来てくださったことを象徴していると思います。そしてさらにもう一つの意味があるんです。7節には宿屋には彼らのいる場所がなかったと書かれてあります。マリアは臨月を迎えていて、いつ産気を催すのかわからない、そんな 緊迫した状態にありました。よく教会で子どもたちが生誕劇っていうのをね、子どものイエス様の誕生を祝うそういう劇をやるんですけれども、その劇を見ると、まあ、大体いつもヨセフさんが宿屋のドアを叩いて赤ちゃんが生まれそうなんですって止めてくださいって言うんだけれど、もうみんないっぱいでダメですってこう次から次へと宿屋の門を叩く場面が出てくるんですね。でどこもいっぱいで受け入れてもらえない。そして最後にある宿屋に行くと、うち宿屋はいっぱいなんですけど裏庭に馬小屋があるのでそちらだったらどうでしょうかみたいな、そういういつもシナリオになっているんですけれども、まあこの箇所を読むとイエス様がこう人々の温かい歓迎ではなくて、まあ、冷たい苦節の中に生まれたっていうことを象徴しているような気がするんですね。でこの点もまたイエス様のこれからの一生を暗示するものであるというふうに思われます。で今日のメッセージノートの最後に応答の賛美の御国をも御蔵をもの歌詞を掲載いたしました。一番をちょっとお読みしますけれど、御国をも御蔵をも後に捨てまして、檻にしイエス君を、うくる家あらず住みたまえ君を、ここにこの胸に。御国をも御蔵をも、要するにイエス様がもともとおられたその天から離れ天から下ってこの地上に来ました。しかしうくる家あらずと歌ってる、要するに彼を迎える家がなかったと歌っているんですね。ですからこの御国をも御蔵をものこの賛美は今日の私のメッセージのテーマと一致していると言えると思います。そこでイエス様が生まれた時にどのような人がイエス様の誕生を祝いに来たのか聖書から見ていきたいというふうに思います。イエス様の誕生を祝いに来た人として、まあ、有名なのがまずこの今日の聖書の箇所の続きに出てくるんですけれど、羊飼いたちですよね。そしてその後約、まあ、2年後と言われています東方の博士、まあ、ペルシアの方から3つの宝を持ってイエス様の誕生を祝いに来たというこの東方の博士の話はとっても有名です。一方お読みしませんけれども、ルカの福音書の2章を読んでいくと、生後1週間イエス様の両親が赤ちゃんのイエス様を神様に捧げるためにエルサレムに神殿に行った時のことが記録されています。その神殿で迎えたのがシメオンとアンナです。二人とも、まあ、年老いてはいたんですけども、とても信仰深い人でした。この場面で素晴らしいなと思うのは、このお二人は宮に連れてこられた赤ちゃんを見た瞬間に、この子は旧約で予言されてきたメシアだ、救い主だ、神の子だと分かったという点です。まあ生後1週間に赤ちゃんを捧げるっていう習慣があって、他にも宮に連れてこられていた赤ちゃんはたくさんいたのに、どうしてこの赤ちゃんが救い主だって分かったんでしょうか。とっても不思議だなっていうふうに思うんですけれど、このシメオンとアンナの上に神様の導き、聖霊の働きがあったので、この赤ちゃんこそ救い主だっていうふうに分かったんだと私は思います。シメオンはイエス赤ちゃんのイエス様を見て、あなたの救いを見たと言い、また異邦人を照らす啓示の光であり御民イスラエルの栄光であるというふうに語りました。一方アンナさんは エルサレムの贖いを待ち望んでいたすべての人にこの幼子のことを語ったと書かれてあります。シメオンはさらに救い主を見たのでもう死んでもいいとさえ、語っています。それほどまでにメシアの到来を待ち望んでいたのです。こうした信仰深い人たちもイスラエルにはいたのです。年老いても、信仰的にはとてもこう研ぎ澄まされていた。聖書の予言を信じそして真剣に祈り待ち望んでいたのです、ね、素晴らしいあのお二人だったと思うんですが、私もこんな老人になりたいなっていうふうに思います。イエス様の誕生を祝いに来たのは整理してみると羊飼いと異邦人である博士たち、そして二人の老人。どう見てもこれらの方たちはユダヤの社会の主流の人たちではありませんでした。それでは一般のユダヤの人たちはイエス様をどのようにして迎えたのでしょうか。旧約聖書はメシアの到来に関する多くの予言の言葉が記されています。イスラエルの人々はそれらの予言の言葉を聞いていたはずです。しかしながら聖書でこのイエス様の誕生の場面を読んでいるとメシアの到来を待ち望んでいた人はとても少なかったのではというふうに思わされてしまうのです。数千年の前から予言されていた人がついに現れたんだ、すごいことが起きたんだ、メシアが救い主が来られたんだ、さあ皆で祝おうじゃないかっていうようなムードは全く感じられないのです。今サッカーのワールドカップで日本も世界も沸き立っています。イエス様が来られた時は、ね、神の子がこうこの地上に来るっていうことですから、もっとすごいことが起きていたのに、聖書を読んだ限りにおいては人々は無関心であったように思えるのです。ユダヤ教の指導者もをはじめ国民のほとんどが関心を示していない。時間が経ちすぎて待ちくたぶれて聖書の約束を忘れてしまったのでしょうか。日々の忙しさに心が奪われていたのでしょうか。よくわかりません。でも聖書を読んで私が感じることは、人々は救い主であるイエス様を迎え入れる心の準備ができていなかったと思うのです。ですからイエス様が生まれた時も現代も同じような状況であった。要するに人々の心の中にイエス様を受け入れるスペースがなかったんだなっていうふうに思うのです。イエス様はこのようにして馬小屋で生まれるんですけれども、30歳になるまでは大工の息子として仕事をし家族を助けていたと想像されます。その後30歳になった時に救い主神の子としての本来の働きに入られます。その語られるメッセージとその、ね、本当に高潔なお人柄、そして彼が行った多くの奇跡を通してイエス様は自分が神の子であることを力強く明かしされました。彼との触れ合いを通して多くの信じる人たちが起こされて弟子たちも形成されていきました。結局聖書を見てですね、イスラエルの中のどのくらいの何パーセントぐらいの人たちが信仰に至ったのかよく分かりません。しかしながらイエス様の存在がイスラエルの人々に大きなインパクトを与えたということは言うまでもないことだと思うんですね。この時からキリスト教という全世界を動かすムーブメントが始まったんだと 始まったのですから、本当にイエス様はの誕生は大きなインパクトを与えたんだと思います。しかしイエス様が33歳になられた時に、人々はイエス様を十字架につけて殺してしまいます。その十字架の前の2つの出来事に触れてみたいと思います。一つはエルサレム入城です。イエス様がロバの子に乗ってエルサレムに入城した時に、人々はダビデの子にホサナと言ってイエス様を喝采しました。ダビデの子っていうのはダビデの血筋を引く王様という意味です。そしてホサナっていうのはどうかお救いくださいという意味です。ですからダビデの子よ、ぜひどうぞお救いくださいという意味でダビデの子にホサナというふうに叫んだんです。ゼカリヤ書には救い主はロバに乗って来られるという予言があるので、人々はついに約束のメシアが来られたと思い熱狂したと思うのです。しかしその後にイエス様は捕縛されてピラトのもとに裁判を受けたのです。当時イスラエルでは祭りの際に群衆の望む囚人を一人だけ釈放する習わしがありました。ピラトがイエスとバラバラのどちらを釈放してほしいかと尋ねたとき、群衆はバラバの釈放を望み、イエスについては十字架につけろと叫んだのです。しばらく前に熱狂的にイエスを歓迎していた人々が、ここを読むと十字架につけろと叫んでいるのです。その急激な変化に聖書を読んでいる私たちは驚かされてしまいます。どうしたんでしょうか、なぜなんでしょうか。それはイスラエルの人々がイエス様に失望したからなんですね。イエス様はイスラエルがの民が期待していたような人物ではなかったのです。ユダヤ人が期待していたメシアっていうのは、イスラエルは当時ローマ帝国の植民地であったので、そのイスラエルをローマ帝国からその支配から解放して独立させて、そしてダビデの時代のような政治的な経済的な繁栄をもたらす、そのような政治的なヒーロー、それがメシアだ、救い主だというふうに信じていたんですね。ですからユダヤ人が抱いていたメシア像っていうのはあくまで現世利益的なもの、この地上で私たちに祝福や繁栄をもたらしてくれる、そういった救い主を期待していたのです。でもイエス様はそうした動きを全くなさらなかったんですね。そして人々はイエス様の本来の使命である罪からの救い主という点には全く関心を示すことができず、イエス様が発信していた、本来皆さんに人々に伝えようとしていたメッセージの価値に気づくことができなかったのです。そこでプリントをちょっとご覧になっていただきたいんですが、ヨハネの福音書の1章の11節と12節、これとっても大事なので一緒に朗読しましょう。よろしいですか。はい。この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。短い箇所なんですけれども、私がこれまで語ってきたというか、今日のメッセージを非常に簡潔な言葉で言い表しています。 ご自分の国っていうのはイスラエルですね。そしてご自分の民っていうのはユダヤ人のことです。イエス様は血統的にはユダヤ人として生まれて、本来は神の選びの民であり、神様に愛されているこのユダヤ人の救いのために来られたんです。しかしここまで話してきたように、このユダヤ人たちはイエス様を拒絶して十字架にかけて殺してしまったんです。このヨハネの言葉にあるように、イエス様の一生を振り返ってみると、受け入れなかった、すなわち拒絶という言葉で象徴された一生であったと私は思うのです。でもこのヨハネの一生の11節12節、この12節のしかしから後が素晴らしいというか、とっても大切なんですね。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。会話を受けて生まれたイエス様は十字架刑で死んでしまいます。でも死んで一巻の終わりではなかったんですね。イエス様は私たちの救いのために死なれましたけれども、3日後に復活されたんです。イエス様は私たち人間が犯している罪の罰を受けてくださった。罪を一つも犯したことのない完璧な生涯を送られた方、その方が罪人となられて十字架の上で死んでくださったんです。本来は私たち一人一人が十字架刑にかかって死ななければならなかった、その罪の罰を私たちに代わって受けてくださったのです。だからこの方を受け入れた人々、その名を信じた人、すなわちイエス様を信じた人は神の子供とされるという素晴らしい恵みを今受けているのです。ユダヤ人から始まった救いです。でも今は国籍も民族も文化も話す言葉の壁も越えて、信じる人は誰でも神の子とされるというその恵みの中に生かされているのです。そしてその福音はこの日本にも伝えられてきました。今年はね、素晴らしいなと思うんですけど、小島さんとこの2人のお子さん、そして土屋さんご夫妻がね、洗礼を受けられて本当に祝福の年だったなっていうふうに思いますね。4名の方たちがね、神の子とされ、この那須の教会のメンバーとされました。本当に嬉しいことだなっていうふうに思います。ですからこのイエス様の祝福は、この恵みは日本の栃木の県北の那須の地にも届いているのです。私を救うために、私たちを救うために神の子がこの地上に来てくださった、その恵みを覚え感謝する、ここにクリスマスを祝う意味があるのです、ね、このポイントを外したらクリスマスを祝う意味は喪失してしまいます。このような素晴らしい恵みを受けた一人の女性の証を紹介したいと思います。アナ・マリー・スモーカーという方なんですけど、東京でスポーツ伝道されているアメリカ人の宣教師の奥様です。那須に来る前に交わりがありまして、今も東京近辺で働きを続けられておられます。このアナ・マリーさんのお父さんはベルギー人、 お母さんはオランダ人と聞くと、あの彼女は、まあ、白人だと思いますよね。普通そのご両親から生まれたんですから。でも彼女の皮膚の色を見るとどう見ても日本人なんです。それであの彼女の証を聞いて驚いたんですけど、彼女は成田空港の近くに生後間もなく捨てられていました。宣教師として日本で働いていたご両親は彼女を養女として迎えました。日本の小学校で学び、その後は東京にあるアメリカンスクールに通い、大学はアメリカで学び留学されたんですね。でその頃ご両親はアメリカで市民権を獲得して、でその時にアナマリーさんはこれで私もアメリカ人になれる、アメリカが私のホームになるんだと喜んでいました。しかし彼女がアメリカで生活していて気づいたのは、私は日本でも外人扱いをされてアメリカに来たけれどもアメリカでも異邦人とみなされている、私はどこにもルーツがない、私にはホームと呼べる場所がないと彼女は本当に落胆していました。そしてまあ青春の嵐の中を通らされていました。そして18歳の時に、それまではご両親と一緒に教会に行ってたんですけど、自分のことを私は神様に見放された存在、教会なんて教えていることと実際行っていることが違うじゃないのと思い、教会の礼拝に行くのもやめてしまいました。そしてそれからの数年間彼女は孤独と戦い、そして本当にこう自分自身とアイデンティティの問題で葛藤の時期を過ごされたんです。そしてその数年後にその嵐の後、彼女はとっても大切なことに気づくんですね。人間にとって本当に大切なのは神様との個人的な関係なのだということに気づかされます。私を神の子とするためにイエス様は自分の命さえ投げ出してくださったと、そのイエス様の愛に目覚めた時に、私は孤児じゃない、私のホームはイエス様のところにあると気づくんですね。私の本当のホームは日本でもアメリカでもヨーロッパでもない、私のホーム、私の国籍はイエス様のおられるところ天にあるんだと気づくんです。そして彼女はこれからの人生、私はイエス様についていこうと決心されるんです。彼女が抱えていた問題はアイデンティティ、自分が誰であるのかという問題でした。地上のこの地球上のどこにも自分のホームと呼べる場所がない。彼女は捨て子でした。親による拒絶から始まった人生でした。しかし彼女がイエス様に心を開いた時、イエス様に受容されている、受け入れられていると確信した時に、彼女のアイデンティティの問題は解決したのです。私は今イエス様と共に生き、私の国籍は天にあるのだ。この確信が彼女の人生を変え、そしてアメリカ人のご主人と共に自分の生まれ故郷である日本で宣教師として仕えることになりました。私が彼らに出会った頃、彼女は次のように語っていました。日本人の 99% 以上がホームと呼べる場所を知らないでいるのです。私はこの本当のホーム、 神様のおられる天国ですよね。この天を、天国について日本の皆さんに、本当に日本の皆さんがこの本当のホームを知ってほしいと思っています。そのために私は宣教師としてこの日本に使わされているのですと語っておられました。イエス様の人生は馬小屋で始まり十字架で終わりました。これは人々による拒絶に始まり拒絶で終わったことを意味していると私は思います。イエス様は神の独り子として父なる神と共に天におられた方です。その方が天というホームを捨てて人間となってこの地上に来てくださったのです。なぜこの地上に来てくださったんでしょうか。それは私たちをイエス様のホームである天に迎え入れるためだったのです。アナマリーさんの証を読むと本当にそのことを痛感させられます。イエス様の一生を描いている賛美歌の一つ、この御国をも御蔵をもね、これ本当は4番まで全部読むといいと思うんですけれど、この歌詞を、この賛美歌の歌詞を読んでいくと、なんかイエス様の一生を本当に語ってるなっていうふうに思います。で、リフレインですね、繰り返しの部分に、住みたまえ君よここにこの胸にっていう繰り返しで、この賛美歌は終わるんですけれども、この住みたまえ君よここにこの胸にというこの言葉を本当にね、味わいながら歌っていただきたいなっていうふうに思います。ここにおられる方々はね、もう皆さんイエス様を救い主として受け入れておられると思うんですけれども、本当にこのナスの力もね、どうぞイエス様は私の心に来てくださいとこうね、そう願う方たち、イエス様を求める方たちが起こされること、本当にこのクリスマスの本当の意味を知って祝う方がさらに起こされ続けて起こされることを祈っていきたい、と思います。また私たちイエス様をすでに信じている私たちは、イエス様が自分の心の中に住んでくださっていること、そして私たちの日々の生活の中に共にいてくださること、そして私たちのこれからの人生をも導いてくださっていること、そのことを本当に感謝しつつ今年もクリスマスを迎えていきたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの皆を心より賛美申し上げます。今日もまた本当にアドベントの時ですけれども、あなたを迎える本当に準備をの時を持つことができたことを本当に感謝いたします。この地上で本当にあなたを迎える場所はなかったです。でもそれは私たちを本当に天の御国に迎えるためであったことを今日の箇所を通して知ることができます。馬小屋で生まれて十字架で死なれたあなたは、そのすべてを私たちのためにその命を投げ出してくださいました。それは信じる私たちを神の子とし、また私たちを天の御国である本当に天国に私たちを迎え入れるためでした。そのような大きな祝福を注いでくださったことを本当に感謝いたします。そのことをさらに私たちがこの地域の人たちにお伝えしていくことができるように、私たち一人一人の信仰を強めてください。我らの救い主尊い主イエス様の御名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。